こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストはグリーンノートレーベル株式会社代表取締役の明石博之さんです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週はですね、いよいよ内川の方に、はい、六角の家というね、一つのランドマークが内川にあったものを、買い取られてリノベをされて、カフェを作られたというところでありましたが、今週はその内川での活動をですね、より深く聞いていきたいなというふうに思ってますが、まずはその六角堂のカフェってどんなカフェでいらっしゃるんですか？
はい、内川六角堂はですね、なんと13歳未満お断り。
え、そうなんですか？本当ですか？
はい、
そうなんだ。
はい、はい、そして、私があの結構アレルギー体質だったもんですから、オーガニックとか無添加、保存料使わないような食材を使ったコーヒーサンドイッチを提供しているようなお店なんですね。で、内装は古い建物を生かしながらちょっとモダンなデザインを加えて、カビにしない落ち着くような、木造建築の良さを楽しめるようなカフェとして、リノベーションしました。
なるほど、
はい。
なんで13歳以下っていうのはあれですか、やっぱちょっと静かに皆さん時間を過ごしてほしいっていう意味ですか？
2つありましてですね、おっしゃる通り、こう大人がゆっくりと、素敵な時間を過ごしてもらいたいっていうのと、もう一個はですね、古民家なので、階段が急だったりとか、
なるほど。
なのでお子さんが壊れるともしかして危ない箇所があるかなという思いがあって、13歳未満を断りにしてあります。
なるほどなるほど、はい。それで六角堂というカフェからスタートされて、それ以外に今内川で行われている活動ってどんな活動なんですか？
そうですね、内川六角堂を、自分たちのカフェとしてリノベーションした、そういう経験でですね、いや、これは自分たちだけが拠点を持ってやっていくんでもなくて、仲間が必要だぞと。
なるほど。
でしかもやってみて、リノベーションって古い建物の改築、ものすごいやっぱり、皆さん大変な思いをして工事をしてたんですけども、これはそういうプロフェッショナルが必要なんじゃないかなというようにも思うようになりました。
なるほどなるほど。
ですので、カフェで得た経験をですね、これ、人様に提供するような仕事をしても面白いかなというようなきっかけにもなりましたし、内川沿いに同じように古民家をリノベーションして、ここに来る人たちが、内川を知るきっかけになるような、お店だったり、そういうものが増えたらいいなということで、お手伝いをしたいというふうに思ってたんですけど、すぐにはじゃあお願いしますという人は一人もいないわけで。
そうですね、まず最初はカフェしかないわけですね。
カフェしかない、
言い方おかしいんですけどね、新しいものはカフェしかないわけですからね。
その、2つ目の、点といいますか拠点になったのが今のオフィスなんですね。
オフィス、はいはいはいはい。
でこのオフィスは、私の妻がワールドリーデザインっていうデザインの会社を経営してまして、
なるほど。
その会社のオフィスとしてリノベーションしようということで、完全なる身内として、依頼を受けたと。
で2つ目の、古民家をリノベしてですね。
そうですね、
そうなんです、ね、
はい、そうなんです、そうなんです。それが2つ目の拠点になりました。はい、でその後に着物に着替えて内川をそぞろ歩いて楽しもうというキッポさんという、
キッポさん、
はい、レンタル置物屋さんの、場所作りリノベーションのお手伝いをしたりとか、あとは今はスティーブンさん、ハワイ出身のスティーブンさんがブリッジバーという、素敵なバーをオープンしたんですけども、その時のリノベーションをお手伝いしたりとか。
あそこのバーってハワイ出身の方なんですね。
そうなんです、そうなんです、はい。
なるほど、そうすると、もちろんプレイヤーという、最大のプレイヤーっていうのは自分で店をやるというプレイヤーですけれども、人様のお手伝いをして店を作っていくであるとか、いろんなアクションをしていくっていうのは、そういったプレイヤーも力を入れてらっしゃるということですね、今は。
そうですね、あくまでも自分で場所を持つということと、場所作りのお手伝いをするということが、今本当に本業になっておりまして、で主にはそのプレイヤーというのは、両面でのプレイヤーという意味で今やっています。
なるほど、
はい。
なんかホテルとかもやってらっしゃいますよね、確か。
そうです、自社で場を持つという意味ではカフェの次にやったのが、 一棟勝ちのホテルですね。ホテルって言いながら、まあ古民家の宿ですので。
なるほど、
はい、うんうん、それを2棟今経営しています。
そうするとあそこに行くと泊まることもできる、でカフェでお茶なり食事もできる、そしてまた着物に着替えて歩くこともできる、はい、明日夜はバーに行くこともできるという。
そうですね、
なんとなくの一連の流れが出来上がってきたわけですね、はい、そういう意味ではね、それとですね、実際その明石さんとしてその県外から来られてみてですね、まあ、富山県が今その人口増やすというよりはまあ人口減少の時代ですから、関係人口をどんどん増やしていこうみたいな話になってるかと思いますけれども、まあこれについて実際関係人口が増えてきて、まあそれのお手伝いをされてると思うんですが、まあ実際増えるとどう変わってくるものなのかっていうのはなんか実感であるものでしょうかね。
そうですね、今増えてるかというと、まあ、結構微妙なタイミングなのかなと思うんですけど、増えつつあることは間違いないですね。で、まあ、そのコロナ禍を経験して皆さんが、まあ、東京一極集中で働く必要ないよねっていう、まあ、そんな時代の流れっていうのもあると思うんですけども、今その地方に、まあ、特にその若い人たちがフロンティアを求めてきてるっていう、まあ、そんな時代じゃないかなって僕は思うんですけども。
なるほど、
はい、でそんな中でまあ、富山であれば、まあ、富山県に来て最初に 誰に会えばいいかとかですね、どこを訪ねていけばいいか、じゃあどんなことをやったらいいのかっていうのが、まあ、探すのに大変な、まあ、今状況になってるんじゃないかなと。で私移住した時は寄り添うだったんですけども、まあ、そういうどこに行って誰と会えばいいかっていうその一つの玄関口が今必要なのかなっていう気はしていますね。
なるほど、
各地域ではそれぞれ今できつつあるんですけども、なんか富山県全体でひとまずここに来てくれたらいろんな人に会えるよとかですね、いろんな人紹介するよっていう、なんかそういう場所は今必要になってくるのかなっていう気がしています。
今おっしゃられたことっていうのは今後の富山県自体のやっぱ関係人口を増やすだけじゃなくて、まちづくりとしてより活かしていくためには本当大事なことだと思いますよね。それではまあ今週は以上とさせていただきたいというふうに思っております。まあ、来週はですね、まあっという間なんですが、まあ最終回ということになってきますけれども、まあこれからのね実際富山との関わりについてであるとか、まあ人生のこだわり、まあそういったことについてお聞かせいただきたいなというふうに思っております。本日のゲストはグリーンノートレーベル株式会社代表取締役の明石博之さんでした。明石さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お風呂の中でのぼせてまいりましたのでそろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。